永田町カフェ、ご案内は近藤里です。永田町カフェ、今日はですね、自由民主党衆議院議員の加藤浩一さんをお迎えして、おります。いや、北朝鮮の核実験というのは、でも本当に、またそのテレビの報道の仕方もあると思うんですけれども、ええ、やっぱりこう北朝鮮というのは、小さな国に、なんだろう、日本は日本で比べると全然その、力はないんだろうと思いながらも、やっぱりドキドキしますよね。ただその辺のこうドキドキさせるのがうまいのかもしれないんですが、狙いっていうのはね、やっぱりこう何だったんでしょうね。
狙いはね、ちっちゃな国で食料もよく取れないから、
はい、
食うや食わずで餓死者もいるぐらいだと思うんですね、はい、ですから2つあるんです。1つはアメリカと話をつけて、
はいはい、
自分たちの体制、あの国共産主義ですけど、それを壊さないでくれっていうのと、はい、親分の金正日を殺さないでくれと、この二つ、これが一つ。二番目は、日本と仲良くなって経済援助してもらいたい。この二つですね。
やっぱり日本に対するメッセージもあったわけですか。
ものすごく大きいと思いますよ。
なんかよく日本なんかも北朝鮮も相手にしないよと、なんかこうアメリカにね、こうぶら下がってるちっちゃい国ぐらいしか思ってないよみたいなことをおっしゃる方もいるんですが、
うん、
でもやっぱり北朝鮮にとって日本っていうのは非常に大事な国なんですね。
非常に大きな国です。自分の国よりもさっき言いましたように200倍ぐらい大きな国が、ものすごい強い軍事力を持って存在してるわけで、
はい、
そして戦争の時のことがありますから、仲良くすると賠償金、
はい、
それに代わる経済援助というものをもらえるかもしれんという思いはあると思いますよ。で、第一のね、金正日親分を殺さないでほしいっていうのはですね、当然なんでしてね、今から4年ぐらい前に、アメリカのブッシュ大統領がこう言ったんです。世界に3人の悪いやつが
いる、はい、
1人はサダム・フセンである、
はい、
でほとんど死にかけるとこまでやられましたね。もう
やっつけちゃいました、はい、
息子2人はやられた、
はい、
もう1人2番目は誰だったか、金正日なんですね、
はい、
そうすると彼は自分がやられるかもしれんと思うのは当たり前でしょ。
確かにそうですよね。もうその同じ名前を列挙された中にですね、
ええ、
の人はもうやられちゃったわけですから、
やられちゃった、
次は自分かなと。
そう、
はあ、
で実は昔リビアにカダフィっていう、
カダフィ大佐、
大佐がい
て、はい、
核武装しようとか、
はい、
アメリカに対抗してとかいろんなことをやってたら、
はい、
その時にアメリカのミサイル攻撃で、うん、彼の住んでる家それだけをピンポイントで攻撃したわけですね。でちょっと間違えて隣の家あの時やっちゃったから、カダフィは助かったんだけれども、今でも元気でいるけれども、あの一発でカダフィ静かになりましたね。それと同じようにアメリカは北朝鮮に対して外科的な攻撃をやるかもしれない、サージカルアタックっていうんだそうですが、その国全体をやらないでね、ちょうど腫瘍のできたこの、皮膚がんで言えばこの顔の
もうピンポイントだけ、
ピンポイント1センチ四方、
はい、幹部だけを
取っちゃうということもあるかもしれんと思えばですね、現にサダム・フセンも彼の住んでいる宮殿を
やれちゃいました、
やれちゃいましたからね、
はい、でもアメリカは今そのブッシュ大統領は非常に今微妙なその立場だと言われているのは、そのイラク戦争なんか非常にこう国内的に世論的に、なんであんなことしたんだみたいなね、言われて立場が弱くなってると。でそこに加えて、じゃあもう北朝鮮を例えばその、軍事的なその、攻撃を仕掛けたり、例えば戦争なんてことはもうブッシュ大統領は自分の保身のためににはね、しないだろうと言われているんですが、
近藤さんは外交評論家になったとかえらい詳しいです
ね。いやいや、北朝鮮はもういくら自分たちがですね、こうギャギャ騒いでも、ブッシュ大統領はもうやってこないよみたいなね、じゃあ出てきて一緒に話し合おうよみたいな、そういう脅しだったんじゃないかという人もいるんですが、そうではなくて、やっぱりもしかしたら
アメリカは やってきちゃうかもしれない、金正日いる体制を本当にこうピンポイントで壊しちゃうかもしれないっていう恐怖も一末あるにはあるん
ですか。僕あったと思いますよ。あ、だって一番目やられたんだから二番目に名を挙げられた人間は、うん、あの心配になるのは独裁者の常でしょ。
それ絶対ないとは言い切れないですもんね。
言い切れない、言い切れない。命のことですから、でだからあの小泉さんにね、ちょっとピョンヤンに来てくださいよと。
ああ。
3年前、
はい、
それで拉致のことはそれなりに告白して謝りますから、いう話があったんだと思います、
はい、
あで小泉さんは行った、
はい、行きました
。そして小泉さんを通じてですね、はい、アメリカと話をつけてほしいと思ったんだと思いますよ。
なるほどなるほど。
だからまああのその辺がね、その後拉致の問題で滞っちゃっていますけど、それにアメリカの方もね、今国際政治学者近藤さんがおっしゃるように
いやまたね、それぞれ国が個別に抱えるその問題っていうのを無視はできないんですね、各国の元首っていうのは。
そう、だから今イラクに今25万か30万米兵入れて、まあ、今月ももう80人近く亡くなったようですが ね、米兵そのものが、でイラクの国民は毎日 3,40 人死んでるんじゃないでしょうかね。ですから今あのおっしゃったようなね、イラクの状態がめちゃくちゃになってるということは日本の新聞はもうあまり書かなくなってるんですよ ね、
そうなんですね。もうだいぶ忘れちゃってるんですよね。
忘れちゃってる、でもあのアメリカでは来月中間選挙ありますから、はい、ブッシュさんはこれで選挙を負けると確実だと言われてますね。
そうですよね。だその辺がこう、ドキドキしながらの外交だと思うんですが、皆さんは。ただその、そうですね、まあ、アメリカの話はあの、まあ、置いておきまして、その北朝鮮に対する、まあ、核実験に対する日本の、その制裁措置っていうのは、はい、いろいろあの、まあ、ああしろこうしろって言われたんですけれども、それはどのようになりそうなんでしょうか。もうどんどん強化してもう締め付けを厳しくしていくんでしょうかね、今後。
そうですね、今まであの経済制裁をしても、うん、隣の中国がね、あの一致してやらないと、あの鴨緑江っていうあの国境線に川があるんですけども、はい、そこを越えてパイプラインで原油を中国が供給してますからね、はい、ですからあまり意味なかったんですけど、はい、今度中国はそのパイプをもしかしたら止めるかもねと。
あ、それは生命線ですよね。
生命線です、うん、でこの間あの東華線という外務大臣経験した副総理クラスが行きましたね、
はいはい、
で一緒について行った人があの太平国部大、はい、それぞれあの問題の専門家ですけれども、
はい、
かなりあの中国は激しく言ったんじゃないでしょうか。とにかく言うことを聞いてくれるんならもうちょっと面倒も見るけど、うん、やりにくいねという感じです ね、うん、
ね、
あの中国の外交官や指導者で北朝鮮を詳しい人と時々話すんですけどね、はい、うん、まあしょうがないねみたいな感じですね
まあ、いつもねみたいな感じですか。
そう
ですじゃあの、まあ、最終的にいろいろとこう、まあ、あの核実験失敗だったのかって、まあ、本当のところは正確なところはやっぱりあの北朝鮮ですからやっぱりわからない部分はまだあるんですけれども、
はい、
あの核実験、まあ、多分これでそんなもうしないんじゃないかと言われてるんですが、わかりませんか。
わかりません、ね、
それもわかりません。だそのあのが及ぼした今回の影響っていうのはあの結果的に日本にとってはどうだったかというのは加藤さんどうご覧になりますか。
日本にとってはやはりその、うん、まあ中国も核を持った、うん、そして北朝鮮持った、うん、そして将来ね、南北の朝鮮は僕は統一すると思うんです。
あ、なるほど。
まあ、10年後か15年後か知りませんがね、
うん、
そうした場合に朝鮮半島に核があるという中で当然日本も不安になってきます、
ね、はい、
でそういう時だからその中川さんなんかが日本でも議論すべきだっていうのは
ちょっとドキッとしましたけれどもね。
わかるんだけども、それはね一般の学者だとか、接近あるポジションにない人がやるべきで、 で、その自民党の三役といったら日本のリーダーですから、
そうですよね、
外務大臣といったらリーダーですから、うん、その人がやっちゃいけない、
はい、
多分言うだろう言うだろうと世界中が鵜の目鷹の目で見てる時に言っちゃったんで、
あれやっぱり党内でも、あ、ちょっとまずい、ちょっとそれ先走っちゃったなっていうのはありましたか？
ありますよ。
ああ、そうですね。
あります。で、これアメリカは日本の核武装絶対に
許さないですよ、ね。
絶対許さない、ね。歓迎しないと思います。
歓迎しないですよね。はあ、かりました。
それから今重要なことはね、日本は発電の3割から4割が原子力なんです。
はい、
ウランとプルトニウムです、う
ん、はい、
でこれは日本にないわけですから、うん、外国から輸入しますね、うん、でもし日本の核武装がある世界の世論に反対して進められるとなると、日本にウランとプルトニウム売ることをやめようっていう流れになってくると思いますよ、
うん、
するとエネルギー圏の非常に重要な部分が不安定になるんです。
なるほど、
うん、っていう視点で議論してる人少ないんじゃないでしょうか。
なるほどね、そこまで確かに考えてないでしょうね。
ないと思いますよ、
皆さんね、まだ
エネルギー専門家は非常にそこ敏感ですから、何の益もない議論をやめてくださいと。
なるほど、
害ばっかりですと。
なるほど、
自民党で加納さんという加納時雄さんという、
はい、
東京電力出身でこの原子力の問題専門家の人がね、
はいはい、
非常に怒ってましたね、うん、
なるほど、はあ、それは非常に分かりました。私は個人的にはその中川さんの意見に非常に私はこう強いこう懸念といいますかね、うん、を抱いた一人なんですけれども、はい、今の加藤さんの話を聞いて納得いたしました。これはねやっぱり持つべきではないですね、うん、日本は。
そうです、
はい、
で最終的に持とうという政党ないし政治家は選挙で落ちると思います、
うん、落としましょう。
だから持てないんだから、
はい、
だから相手にも持たせないようにしなきゃいけない。
そうですよね。
というかね、
うん、
向こうが持ったっていうのを非難しながらこっちも持つよっていうんだったら論理が矛盾してる、うん、
矛盾してると思います。永田町カフェ